2日目続きです。前田さん、もうちょっと話しかけてたので、よろしくお願いします。
はい。イランとイスラエルの、それぞれの立場に立つと、どっちがね、いいとか悪いとかっていう話では今回ないんだと思うんですね。白黒がはっきりしない？ロシアとウクライナって、まあ、なんだかんだ言って、まあ、過去は、歴史上はいろいろあったとはいえ、攻め込んだのロシアって明々白々なんですけども、今回のは、立場が違うと全然、こう、わかんないんですよね。僕も、まあ、去年かな、中東の本2冊作ったんで、中東の結構、勉強したんですよね。で、イスラエル、今回の戦争で、うちの神さんの友達が、イスラエルの人と結婚して、今、イスラエルに住んでるんですけども、その人から日本人へのメッセージみたいな、長文の英文が来て、それまあ翻訳ソフトにかけて読んだんですけど、そうすると、イスラエルの言い分もよくわかるんですよね。つまり、何かっていうと、端的に言うと、長年イスラエルは周辺のアラブ諸国から、攻撃されたりと、いろんな、ことをやられてきてるという、まあ、犠牲者という立場なんですよね。はい、で、イランはもう核開発もして、イランが核開発したら大変なことになるから、事前に、これを食い止めなきゃいけないっていう論理なんですけど、うん、でもね、日本人から見たらイスラエルも持っとるやろっていう。
そう、イスラエルも
持ってるし。いや、なんかさ、
でも、
どうぞ。話が古くなるけど、イギリスがむちゃくちゃ二つなんていうの約束をして、もうなんでぐちゃぐちゃになっていくっていう経緯があるけども、ミラルリさんがね、いろいろ解説してるのよ、まあ、YouTube で聞いてみたんですよ、長々と。
うんうん、
いや、結局ね、聞いてもわからない。聞いてるときはね、なるほどなとか思うとこもあるんだけど、結局ね、わからないんですよ。宗教は。
だから、宗教的な部分も絡んでるから。
そうなんですよ。わからない。
あと、あれじゃないですかね、アメリカでよく報道されてるのは、イランもテロリスト国家やと。
うん。
テロリスト国家に核兵器持たせたら、もう大変なことになると。
ああ。
それがもう、そのイランの周りの国もそう思ってるから、今回加算してないですよね、イラン側に。
うん。
で、中国とて、そのように思ってる。
うん、
ロシアとてそう思ってる。うん、だから、外相か誰かと、面談はしたけど、具体的な支援の話、軍事的な支援の話は一切してない。
なるほど。うん、
だから結局やっぱり、みんな、このテロリスト国家が核兵器持ったら何するかわからないって、急に打ち込んでくるっていう。うんことがあるから、で、イスラエルはそれを一番身に染みて知ってるから、もう 60% 超えたら、
うん、
今も叩いとかないと、もうこのタイミングしかないと。
そうですね。
一番危機感を感じて踏み込んだっていうことかなって思ってたんですけどね。
うん、トランプさんさ、そのテロリスト国家の元首となんかディールするの得意な気がするんだよね、北朝鮮のこともあるけど。
やってると思うね。トランプさんなんかやっぱりね、ノーベル平和賞欲しくてしょうがないんじゃないかっていう。
そうだ。そんなのもらってどうするんだ
よ。それ面白い記事があってね、なんかウクライナの大臣かなんかが、ノーベル平和賞に、去年の11月かなんかにトランプが当選して、1日で、集結させてくれることを期待してでしょうけど、ノーベル平和賞に、推薦してたらしいんですよ。知らなかったけど。その推薦を昨日かおとといのニュースで取り消したっていう報道がありましたね。
いや、これから、これからあれですよね。出てきますよね。
出てきますよね。もうだってトランプそれ狙ってますよね。これできて、ウクライナとソ連のも、ロシアの問題もなんか格好がついたら、ね。
そうなんですよ。
条件整ってきますもんね。
だからトランプの支持層のCPAC っていう圧力団体というかな、応援団体があるんですけども、多分そういうところから、いろんな形で、働きかけがあって、いろんな外国で、トランプはノーベル賞平和賞に値するんじゃないかっていう報道が、これから多分出てくると思いますよ。
出てくる。
ね。
出てくる。
多分盛り上げようとして、多分
出てくる。すいませんね。
うん。
もう、トランプがノーベル平和賞って思う
ことは
ありますけど、この結果二つ出せば、確かに、あんなキャラでも、候補にはなりうるんかなっていう気もしてきますよね。
うん、トランプが、その選挙前に、大統領選の去年の11月前の段階で、支持者の人たちが、よく言ってたのは、やっぱりトランプ、第一次トランプ政権の時は戦争してないんだよっていうことを言ってて、うん、トランプっていうのはその、ビジネスとして見てるから、その、いわゆる軍産複合体みたいな、要するに企業側からの圧力で戦争を始めるとか、まあ、いわゆる武器商人っていうのかな、うん、圧力で戦争したことはないっていうことを一生懸命言ってて、うん、で、まあ、今回、パンカーバスターをあれをしてしまったんだけども、まあ、それは、本人も、広島、長崎のね、ことも言って、要するに、戦争を止めるためにやったっていう理屈で。
まだ言ってんの、こん
な
こと。
いや、そうなんだよ。なんか日本人としてはさ、いやいや、もうあれ原爆ですからって。
そうだよ。白旗上げてもやめたいって言って
るのに。バンカーマスターと一緒にしないでほしいんですけどって。14万人も7万人も死んでるんですよ、あれは。本
当に民間人ですもんね。
そうですよね。
民間人はね、大量虐殺なんです
から。基地じゃない。基地じゃないんだもんね。そうしだもんね、うん。
一緒の理屈で議論してほしくないなとは思うんだけど、まあ、でも、アメリカはあれだもんね。戦争を止めるために、第二次世界大戦とか、まあ、太平戦争かな。大東亜戦争を止めるために、原爆を落としたという理屈で、お祝いしたりするもんね。
まあ、もうそれで押してるよね。うん。
うんこれはもう、立場が違うと全然解釈が違ってくるってい
う。どういうふうに感じてるの？トランプのその、ぐいぐいやってる感じ。アメリカではやっぱり盛り上がってんの？
共和党は盛り上がってんじゃない？
そう、共和党は盛り上がってますよね。共和党は盛り上がってるし。
デモとかやってる？
うん。一方で、その他の政策はあるじゃないですか。関税政策は完全にそのネガティブですよね。
ですよね。
うん。で、移民政策も、ネガティブな人が多い。だから、ネガティブが多い中で、これ、ポジティブに、良い結果の良い成果に、本当になるんじゃないかなって、思いますね。これ。それと、ちょっと意外な展開が、結局、トランプって、自国主義を掲げてきたじゃないですか。
はいはい、はい。
もう、NATO からも、もう手を引くよ、みたいな話。
うん、
でもう、国外のことは国外で勝手にやっといてっていうスタンスかなと思ってたのに、うん、まあ、ロシア、ウクライナは、選挙前から言ってたからいいとして、
うん、
このイランに自ら入っていって、まあ、いわゆる戦争に自らを巻き込んでって、それも中東で、全然そのアメリカから離れたところのために、まあ、お金使ってるわけじゃないですか。バンカーバスター14発落とすだけでも大変ですよ、あれも。
ですよね。バカ高いでしょ。
あの予算、だから、コングレスが怒ってますよね。うん、そういうことも含めて。
うん。
こんだけタックスカット言いながら、こんだけ金使うのも事前に承認なしか、みたいな話言ってるじゃないですか。
そうですよね。議会の承認なしに、
やってます、ね、
戦争を始めたわけですもんね。
始めてますからね。うん。まあ、だからそこもちょっと意外な側面でしたね。だから、どう見てるかっていうと、まあ、私なんかで言うと、ネガティブで来てたのに、これひょっとしたらポジティブに行くんじゃないかなっていう受け止め、今のところですけどね。一勝二敗みたいな。
はい、なるほど。
まあまあね、関税だってまだそんなに、日本ともね、妥結してない、イギリスだけでしょ？多分。
そうですね。
ねえ。
そうですね。
日本も多分まだ妥結してないし、これから、あれじゃないですか、防衛費 5% と言われてるらしいから、いやいや、ありえないでしょ、我が国なんて。2% にするのにも大変
な。ああ、そっか。
もうこれ以上財政的には増やせないね、歳出増やせないのに、要するに高齢化してるので、社会保障費が爆上がりしてるんですよね、日本って。毎年1兆円ずつぐらい上がってるので、
う
ん、もう、無理ですよ。
で、EU がでも35年までに 5% って、まあ、約束したわけでしょ今回ね。
NATO をね、NATO をしましたよ、ね。
あ、NATO か。
うん。で、NATO 各国はしました。
そうですね。で、うん、でもう福祉を取るか、防衛費を取るかみたいな話っていう報道のされ方やから、結局日本にも同じ、NATO、ね、と同じ。
そうそうそう。
言われますよね。
日本と韓国にも必ずこれ来るんですけども、
ええ、
ただ、今日ね、僕は NHK が BS でやってる海外の報道を見てたんですけども、結構ね、スペインとかはね、その今回の妥結が割とあやふやな表現になってるので、ちょっとずつ増やしていって、で、2028年がまた新しい大統領選なので、多分次の大統領まで期待してる。今回の 5%、2030年ぐらいまでには、3% ぐらいまで上げ、3.5 とかまで上げてみたいな、なんか、ちょっとずつ上げていく感じなので、だから、大統領変わればまた違う約束しようよみたいな、なんかそういう戦略、戦略っていうか、読み筋でやってんじゃないかなって気は しましたけどね。
10年後ですもんね。
ですよね。だから、うん。なんかそんな真に受けてやってると、その、どこの国も財政が、逼迫しますんで、コロナで相当傷んでますからね。あのドイツでさえあれですよね、今、もう、緊縮財政できないってんで、法律変えて、積極財政になってますんで。
なるほどね。
うん。
じゃあ日本も同じスタンスで、言われても同じスタンスで、ね。
のらりくらりやるんじゃない
か。のらりくらりやるの得意というか、やってきたからね。
のらりくらりしかできないでしょ、そんな。約束できないでしょ、日本だって。ただでさえね、石破政権弱体化して、今度の7月20日の参院選は、ボロ負けするんじゃないかって言われてて。
だって昔言って、あの人批判するの得意だけど、トップってのは多分苦手なんですよ。昔言ってた批判、もう自民党にやってた批判が、全部ブームなんで突き刺さってるような人ですからね。
いや、本当だよね。何もしない地域予定の改定とか何もしないのとかって
思うよね。そうなんだよ。あんなに盛んにこう、なんていうの、朝生でもやってたのにね。
そうだよね。だから、ちょっと残念だよね、その辺がね。もう、右往左往してる感じがすごくあって、結局、小泉進次郎さんの米対策だけしかないやん、みたいな感じになってて。
またやります。
はい。
はい。